本日の聖書箇所はルカによる福音書6章20節から26節までです。ルカによる福音書6章20節から26節まで、新約聖書112ページになります。ルカによる福音書6章20節から26節までお読みいたします。さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も、預言者たちに同じことをしたのである。しかし、飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。今お読みした箇所は幸いと不幸についてのイエス様の教えで、私たちによく知られている箇所でもあります。今日の箇所からしばらく続くイエス様の教えは、主イエスが山から降りて平らなところに立ってお教えになったので、ここは通常平地の説教とも言われています。その平地の説教の一番最初に出てくる教えが幸いと不幸についての教えです。今日の箇所は2つの内容から構成されています。20節から23節までの幸いについての教えと、24節から26節までの不幸についての教えです。今日は前半部分である幸いについての教えを中心にお話しいたします。幸いという言葉は幸福とも訳すことのできる言葉です。幸福というのは実は非常に個人的で主観的なものです。幸福が個人的で主観的であるのは、人それぞれ幸福の基準が違うからです。ある人にとっては幸福であると感じることが、他の人にとってはそうではない場合があるからです。幸福の基準が人によってそれぞれ違う。ですからもしかするとこの幸福というのは、これが本当の幸福であると言える事柄ではないかもしれません。しかしイエス様はそのような主観的で個人的である幸福について、またこれが本当の幸福であると言えない事柄を、これこそ本当の幸福であると、これこそ誠の幸いであると、今日の箇所を通して教えています。イエス様が教えている幸福幸いというのは主観的で個人的なものではありません。その基準がコロコロ変わるようなものではないのです。私たちが考える幸いが主観的で個人的であるのは、その基準が人間から出たものであるからです。しかしイエス様が教える幸いというのは人間から出たものではありません。イエス様が教える幸いは神様による幸いです。神様が考える幸いです。神様が見たときに幸いであると言える人がどのような人であるかを神様ご自身が 私たちに教えているのです。ですからこの幸いというのは主観的で個人的なものではありません。神様から見た客観的で真理としての幸いなのです。幸いの基準は個人的で主観的ではありますが、一般的な幸いの基準があるのも確かです。例えば経済的に豊かであること、これは一般的な幸いの基準として考えられます。健康であることも同じだと思います。そのようなある共同体において一般的に共有できる幸いの基準というのはユダヤ人共同体の中にも当然ありました。しかし今日の御言葉におけるイエス様の教えは、当時のユダヤ人共同体において一般的に考えられていた幸いとはかなり違うものであります。貧しい人、今飢えている人、今泣いている人が幸いであるとするイエス様の教えは、当時の人々が考える幸いの基準からすればかなり画期的なものです。当時の人々にとっては貧しい人より飛んでいる人が幸いな人であったし、今飢えている人より満腹している人、今泣いている人より笑っている人が幸いな人でありました。しかしイエス様は全く逆のことを語っています。貧しい人が幸いであって富んでいる人が不幸であると。イエス様は貧しい人、今飢えている人、今泣いている人が幸いな人であるのは、そういう人々には大きな報いが与えられるからだと語っています。貧しい人には神の国が与えられ、今飢えている人は満たされ、今泣いている人は笑うようになるからです。そのような天からの報いが与えられるから、貧しい人、今飢えている人、今泣いている人は幸いな人であるとイエス様は教えているのです。では私たちはそのようなイエス様の教えに従って貧しい人にならなければならないのでしょうか。今飢えている人、今泣いている人になる必要があるのでしょうか。つまりイエス様はこの教えを通して貧しくなりなさい、いつも飢えていなさい、泣いていなさいということを教えているのでしょうか。イエス様の教えにおける貧しい人、今飢えている人、今泣いている人は一体誰のことを指しているのでしょうか。イエス様が平らなところにお立ちになって教えるとき、イエス様の周りには大勢の弟子とおびただしい民衆がいました。18節にはイエス様のところに集まった人々は、イエス様の教えを聞くために集まった人々だけでなく、癒しを求めて集まった人々もいたと記されています。病気などによって苦しんでいる人たちや、さまざまな理由によって抑圧されている人たちが癒しを求めてイエス様の周りに集まったわけです。彼らが癒しを求めてイエス様のところに来たということは、彼らはイエス様を通してのみ癒しを得ることができるのを意味します。彼らは十分なお金や、食料を持っていなかったかもしれません。ですからそのような物質から癒しを得ることができない人たちでした。いつも病気やさまざまな抑圧によっていつも悲しみの中を生きている人たちだったかもしれません。そのような人たちはまさに貧しい人で、今飢えている人、今泣いている人であったかもしれません。貧しい人は幸いである、今飢えている人、今泣いている人は幸いであるというイエス様の教えを聞いたとき、彼らは大きな慰めを受けたと思います。貧しい人、今飢えている人、今泣いている人がまさに自分たちのことを表していたからです。 確かにイエス様は身分の低いものを高く上げてくださるお方です。飢えた人を良いもので満たしてくださるお方です。ですからイエス様の周りに集まった民衆たちが貧しい状況、飢えていて泣いている状況に置かれたこと、それだけで天からの報いが与えられる幸いな存在であると言えるかもしれません。しかしイエス様がこの幸いの教えを通して伝えているのは、ただ貧しくなっている人、ただ飢えていて泣いている人が幸いな人であるということではありません。イエス様は6章20節から49節まで続く平地の説教を弟子たちを見て言われました。20節を見ますと、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われたとあり、続いて貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであると記されています。イエス様は弟子たちを見て神の国はあなた方のものであると語りました。つまりこの教えは弟子たちに対する教えであり、弟子たちに向けられた教えであるのです。神の国はあなた方のもの、そのあなた方というのは貧しい人、今飢えている人、今泣いている人を指しています。そしてそれこそ弟子たちのことを表しているのです。イエス様の弟子はどのような人であるのかを表しているのです。つまりイエス様の弟子たちは貧しい人であり、今飢えている人で、今泣いている人であるのです。ではなぜイエス様の弟子たちは貧しい人なのでしょうか。なぜ今飢えていて今泣いている人なのでしょうか。平地の説教の最後には家と土台の例え話が出てきます。その例え話においてイエス様は、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ていると語っています。イエス様の教えを聞くだけではなく、教えを聞いてそれを行うことをイエス様は家と土台の例え話を通して強調しています。イエス様の周りにはたくさんの人々がいて、その人たちはイエス様の教えを聞いていました。しかしイエス様の話を聞いた多くの人たちが皆イエス様から聞いた教えを実行したのではありません。多くの人々の中で実際イエス様の教えを実行した人々、その人々がイエス様の弟子であるのです。イエス様が家と土台の例え話を通して教えを聞いて行うことを強調しているのは、弟子たちに対しての要求でもあります。そして実際イエス様の弟子たちはイエス様の教えを守ろうとします。イエス様の弟子はなぜイエス様の教えを守ろうとするのでしょうか。なぜ実行しようとするのでしょうか。なぜ私たちはイエス様の教えに従って愛を実践しようとし、許すことのできない人を許そうとするのでしょうか。なぜ私たちはイエス様の教えを守ろうとするのでしょうか。それはイエス様の教えが真理であることを知っているからです。イエス様の教えに従って生きることが本来の私たちの生き方であり、今の私たちが回復すべき生き方であるからです。主イエスによって救われた者は聖霊様の導きによって真理のために生きようとするからです。そのような真理のために生きる人々、その人々が貧しい人、今飢えている人、今泣いている人なんです。 今日の箇所の前半には4種類の人々の幸いについて記されていますが、それらの人々はそれぞれ独立した別々の人々ではありません。つまり神様から与えられる賜物のように、ある人には貧しい人として生きる賜物が与えられ、ある人には飢えている人としての生きる賜物が与えられ、ある人には泣いている人として生きる賜物が与えられるような、それぞれの人々が別々の人であることを意味する教えではありません。イエス様の教えに挙げられているそれぞれの人々は密接な関係を持っている人たちです。一人の弟子が一生を通して経験することを表しているとも言えます。貧しいからこそ今飢えているわけで、今飢えているからこそ今泣いているわけです。人々に憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられ、人々から共同体から抑圧され、迫害されているから、彼らは貧しくなっていて、今飢えていて、今泣いているのです。イエス様の弟子たちは真理のために生きる人たちです。イエス様の教えを守って生きる人たちです。そういう弟子たちはこの世における価値観に従い、この世における快楽を求めて生きる人ではありません。この世に生きてはいますが、この世の人とは違う人たち、それがイエス様の弟子たちです。ですからそういう人たちはこの世の人から憎まれるのは当然であるかもしれません。この世の人々から追い出され、罵られることも当たり前のことかもしれません。なぜならイエス様の弟子はこの世における基準に従わない人であるからです。イエス様の弟子としてイエス様の教えに従って生きることは確かに大変なことです。イエス様の愛を実践するとき、隣人を自分自身のように愛しようとするとき、私たちは私たちが持っているものを惜しまず与えなければならないかもしれません。それによって私たち自身が貧しくなっているかもしれません。あるいはそのような愛を実践することができず、自分の愛の貧しさに気づき、今泣いているかもしれません。イエス様を伝えようとするとき、人から罵られ憎まれ汚名を着せられることもあるかもしれません。しかしイエス様はそういうことが起きたときは喜び踊りなさいと語っています。イエス様の教えを守ろうとして貧しくなっていて、今飢えていて、今泣いているときは大いに喜びなさいとイエス様は語っています。人から憎まれ罵られ汚名を着せられるとき、喜び踊りなさいとイエス様は語っているのです。なぜならイエス様の教えを守って生きる人々には天からの大きな報いが与えられるからです。神の国が約束されているからです。必要なものがすべて満たされ、永遠の喜びが約束されているからです。神の国の約束は終末において完成される約束ではありますが、イエス様の教えを守るために神様の支配を受けている私たちにはすでにその神の国が与えられています。神の国に住んでいる者に与えられる喜びがすでに私たちに与えられているのです。イエス様のために、真理のために生きるときに与えられるその大きな喜びがいつも皆様の上に豊かに注がれることを切に願います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様のために真理のために生きる私たちは、 時には大変な思いをする